サムエル記下24章にはダビデの統治の末年にあったある事件について明かししています。ダビデは軍の司令官ヨアブにダンからベールシェバに及ぶ民の数を調べ報告しなさいと命令を下しました。ダンはイスラエル北方の境界都市であり、ベールシェバはユダ南方の境界都市です。ですからダンからベールシェバに及ぶはイスラエルの 全領土を指す慣用表現です。朝鮮半島で言えばペクトゥからハラまでと同じです。イスラエルの子孫の人口調査はこの時が最初ではありませんでした。イスラエルの子孫が出エジプトした後にアレノで2回の人口調査がありました。最初の調査は出エジプト後1年15日が過ぎて市内の荒野にとどまっている時、神様がモーセを通してイスラエルの子孫の中から12部族ごとに兵役に就くことのできる人の数を数えるようにとおっしゃいました。そうして集計された数字は全てで60万3550名でした。幕屋で神様に仕える証明を受けたレビ族は含まれていない数字でした。イスラエルの子孫がカナンの土地への入場を前にしてエリコに近いヨルダン川の対岸にあるモアブの平野に宿営している時に2回目に神様はモーセをして20歳以上になった男性を数えるよう命令なさいました。それで集計された数字は全てで60万1730名でした。この時も同じ理由でレビ人は集計から除かれました。このことはこの数字は非常に重要だったので、この出来事を記録した聖書のタイトルが民数記、民の数字を記録した書物になりました。ですからダビデの人口調査も何の問題がないように見えます。ところがヨアブは忠心を尽くして口を極めて反対しました。ヨアブがダビデに言った言葉をサムエル記下24章3節がこのように明かしします。ヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を100倍にも増やしてくださいますように。主君王ご自身がそれを直接目にされますように。主君王はなぜこのようなことを望まれるのですか。人口調査の主要な目的は徴兵と課税でした。ダビデは人口調査を通してイスラエルの国力がどれほどになるのかと、自分が成し遂げた業績はどれほどになるのか推し量ってみたかったのでした。ダビデを説得することができないことを知ったヨアブは10ヶ月にわたり人口調査を実施した後報告しました。剣を取り得る戦士は北方のイスラエルに80万、南方のユダに50万名がいます。神様がモーセをして人口調査をさせたのは徴兵や課税が目的ではありませんでした。イスラエルの子孫が400年間もエジプトで奴隷生活をし、自分たちを防御するものが何もありませんでした。それにもかかわらず神様ご自身が責任を持って守っていることを確認させてあげ、神様に仕える民らしい民として育てていくためでした。ですから神様はモーセに最初の人口調査をさせるときに、ヨシュアやカレブのような将軍ではなく当時大祭司長だった アロンを通して調査をさせました。それは人口調査が軍事的または経済的な目的ではなく信仰的な目的であることを心に刻ませるためでした。また2回目の人口調査をさせる時にもアロンはすでに世を去った後だったので神様はモーセにアロンの息子であるエルアザルと共に調査させました。しかしダビデは大司教だったサドクやアヒメレクではなく軍の司令官だったヨアブに人口調査をさせました。それはその調査が神様のお働きと恵みを回想する信仰的な目的ではなく軍事的経済的な目的だったからでした。人口調査が終わるやダビデは自分がどれほど愚かなことをしでかしたのかを悟りました。それで神様に大変なことをしましたと言いながら許しを求めました。次の日の朝、神様は預言者ガドを送られ、3つのこと、7年間の飢饉が襲うこと、3ヶ月間命を狙う敵に追われて逃げること、3日間疫病が起こることの中で一つを選ぶようにと言いました。どれを選んでも大変な苦しみが伴うことは自明なことでした。ダビデは長い飢饉で民を途端の苦しみを味わせることや外敵によって全国土が踏みにじられることより神様の直接的な懲戒と思われる3日間の疫病を選びました。それによりダビデが調べたダンからビエルシェバに及ぶイスラエルの全域で疫病で死んだ人が7万人にもなりました。ダビデがアラウナの家の麦打ち場で焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げてから人口調査の出来事は集結しました。ダビデが人口調査をしたのは国の統治組織が完成していない執権の初期や息子のアブサロムからクーデターを起こされて避難しなければならない時にしたのではありませんでした。軍の司令官であるヨアブが首都エルサレムを10ヶ月間離れていても何の問題がない時代、国外に戦争や反乱のない太平の御世を謳歌していた時でした。ですから平安な時代の非常に強い国防力と豊かな経済力は統治者の優越さを表せる最高の媒体です。それで人口調査は兄弟国であるほど統治者にとっては魅力的なものです。今日の本文にも人口調査が出てきます。1節から3節がこのように明かしします。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。紀元前44年ジュリアス・シーザーがブルータスによって暗殺される時、シーザーの一番の側近の将軍だったアントニウスは自分が後継者になるだろうと考えました。ですがシーザーは自分の養子だった18歳のオクタビアヌスを後継者とみなしました。 オクタビアヌスとアントニウスは初めは仲が良く、二人は連合してブルータスとカシウスの連合軍を撃破したりもしました。ですが時間が過ぎるほど二人の間は離れていきました。ついに紀元前31年オクタビアヌスはアクティーム海戦でアントニウスとクレオパトラの連合軍を撃退し、いよいよローマは天下統一を成し遂げることになりました。その後オクタビアヌスは元老院からアウグストゥス、尊厳ある者という称号を受けました。そして彼はローマ帝国の最初の皇帝になりました。アウグストゥスは帝国を卓越した統治をしました。彼は占領地を武力で統治するより地方自治を部分的に認めてあげるだけではなく、文化、宗教、生活の風習なども認めてあげました。さらにはその国の法律もローマの法に照らし合わせ、大きく無理がない限り認めてあげたりもしました。彼が統治していた時から約200年間をパックスロマーナ、ローマの平和と呼びます。このようにローマ帝国を統一したローマの最高の権力者がローマ帝国と植民地の全域に登録令を出しました。ローマ皇帝が登録令を出したということを聖書はただ一節で説明していますが、これは実際大変なことでした。ローマの市民権者はもちろんのこと、ローマに支配されていたすべての国の民が皆動かねばならないことでし、出来事でした。当時ローマ帝国の領土は地中海に接している全ヨーロッパはもちろんのこと、北アフリカとエジプト、パレスチナ、さらにはペルシャにまで拡大されていました。ですからこのように広大な帝国の人口調査は想像を超越するものです。今は家族関係証明書や卒業証明書など現在の居住地の住民センターやインターネットを通して発給を受けれます。また軍に入隊するための徴兵検査を受けることも現在の居住地から近い場所で可能です。ですが30数年前にはそれはできませんでした。自分の本籍地で受けねばなりませんでした。自分が生まれた町にそのまま住んでいる人々には大して問題にはなりませんでしたが、故郷を離れて他郷へ移って住んでいる人々には非常に不便なことでした。今は亡くなりました戸籍謄本一通の発給を受けるために本籍地の区役所へ行かねばなりませんでした。そうですから2000年前にローマ帝国の植民地であるイスラエルの民が感じるこの強制力は今日のこととは比較できないものでした。先ほども申し上げましたように古代の人口調査は徴兵と課税を目的として施行されたので、民に統治者の内側をすべてさらけ出してみせるものでした。イスラエルの民もやはり人口調査を非常に嫌がりました。それほど嫌いな人口調査をイスラエルの統治者ではなくローマ皇帝の勅令でシリアの州の総督が施行したので、どれほど反感と拒否感が大きかったことでしょうか。ユダヤ人たちの分派の中に熱心党があります。彼らはローマの政策に反発し反乱を起こしたりもしました。イエス様の弟子の中のシモンが熱心党の一員でした。この熱心党が生まれることになった動機がまさにこの人口調査のためでした。 人口調査は強圧的で無慈悲になされたので激しい反発を起こし、またそうしたために臨月になったマリアも例外なく応ずるしかありませんでした。ですが今日の本文は単純にローマ皇帝が人口調査をするように命令を下したことを知らせるために記録されたのでは決してありません。今日の御言葉を熟考するほど神様の神秘がいっぱいに満ちています。本文は全世界がローマ皇帝によって動かされているように見えるといっても、実情は神様が一寸の誤差もなく緻密で奥深く働いておられることを物語っています。シーザー・アウグストゥスは自分がどれほど偉大な人物であるのか、自分の権力がどれほど強固なのか、ローマ帝国がどれほど不況なのかを世界中に見せるために登録令を出し人口調査をさせました。しかしそれが神様の御言葉を成し遂げる契機になりました。御箇所五章二節はイエス様の誕生についてこのように証言しています。エフラダのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。イエス様がベツレヘムでお生まれになることを予言しています。ベツレヘムは持ち屋という意味です。生命の持ちになられるイエス・キリストが持ち屋でお生まれになると予言しているのです。もしアウグストゥスが登録令を出さなかったとしたら、あるいは登録令を出さなかったとしてもローマ帝国内にだけ出したとしても、植民地予言になったイエス様のベツレヘムの誕生は成し遂げられず、イエス様はナザレで誕生されたことでしょう。ナザレからベツレヘムまでは直線距離で80マイル、128キロメートルにもなります。実際に歩かねばならない距離はより一層遠かったことでしょう。またナザレとベツレヘムの間にはサマリアがあります。ユダヤ人たちはサマリアの人々と付き合うことを不浄に考えました。ですからマリアとヨセフはサマリアを通過せず遠回りして行ったとしたらば、はるかにたくさん歩かねばならなかったことでしょう。ローマ皇帝の命令でなかったならば、どこの夫が臨月の妻を連れてその遠い道のりを行こうとしたでしょうか。その上当時の貧しい人々にとって交通の手段は歩くことが全てでした。またもしローマ皇帝が登録令をよりもう少し早めに出していたとしたらば、マリアとヨセフはベツレヘムに行って登録をした後にナザレに戻ってきて御子イエスを産んだことでしょう。反対に登録令をより遅くに出したとしたらば、やはりナザレで御子イエスを産んだ後にイエス様を連れて行って戸籍を登録したことでしょう。ローマ皇帝は政治的、軍事的、経済的な目的として登録令を出しました。ですが神様はそれを神様の御言葉を、御心を成し遂げる道具として使用しました。一節を私がもう一度報読させていただきます。 その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。本文はその頃という言葉で始まりますが、その頃はいつを言うのでしょうか。表面的にはローマ皇帝がローマ帝国の全域に人口調査をするよう登録令を発表する時です。自分の権力をより一層確実に維持すべきだと誓った時であり、自分の名前を全世界に轟かしてみせようとした時です。しかしその時を五節六節はこのように明かしします。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて。表面的に見るとローマ皇帝がその時を定めたように見えます。しかしその時は神様が定められた時間でした。すなわちその時はマリアが御子イエスを産もうとする時であり、神様が人類を救われるために救世主をこの地上にお送りになろうとした時でした。その時に対してガラテヤの信徒への手紙4章4節5節はこのように明かしします。しかし時が満ちると神は御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。神様の時が満ちたと言います。その時に神様が神様の御子をお使わしになり人類を救われたとおっしゃっています。人類の歴史は統治者の考えや、また経済人の思い通りに流れていくように見えても、神様がこの世の歴史を主観していらっしゃいます。もし当時にも今日のように新聞があったとすれば、ローマ日報や帝国新聞にどんな記事が載ったでしょうか。ローマ皇帝が人口調査のための登録令を出したことが第一面に大きく載ったことでしょう。その人口調査によって国庫がどれほど増えるのかも記録されたでしょうし、その戸籍登録をしない場合どんな不利益を受けることになるかも詳しく説明されていたことでしょう。しかしそれに比べるとマリアとヨセフが御子イエスを産んだのは何の記事のネタにもならなかったことでしょう。もし興味本位の記事が掲載されるところに数行載せられたといっても、そこに関心を傾ける人はほとんどいなかったことでしょう。むしろ人々は人口調査が自分の国の政治と経済などに及ぶ影響の方にはるかにたくさんの関心を傾けたことでしょう。しかし神様はローマ皇帝とは一緒になされず、マリアとヨセフと一緒にお働きになりました。イエス様をこの地上にお使わしになる神様の救いのドラマで主人公として使われた人はマリアとヨセフでした。ローマ皇帝は橋役にすぎませんでした。本当に神秘的なことです。アメリカの経済雑誌であるフォーブスは昨年世界で最も影響力がある人物72名を選びました。1位はロシアの大統領であるウラジミール・プーチン、2位はアメリカの大統領であるバラク・オバマ、 3位が中国の国家主席である習近平でした。世界で最も影響力がある人物に選ばれた72名の大部分は政治家あるいは経済人です。しかし神様は政治家や経済人に、あなたが世の塩だ、あなたが世の光だとはおっしゃりませんでした。神様はクリスチャンである私たちに、あなたが世の塩だ、あなたが世の光だとおっしゃいました。また大韓民国の国務総理を選ぶことや大企業の合弁の話に比べると、私たちが捧げるこの礼拝は極めて小さく思われるかもしれません。しかし神様の視線は私たちに向けておられます。マリアとヨセフのようにクリスチャンである私たちが神様のお働きの通路であるからです。昨年6月のことでした。ある信徒の方が電話をかけてきました。50代半ばの知人が肝臓がんを病んでいますが、必ず訪問してほしいということでした。その方は一時神学を勉強したりもし、一生懸命に教会で主に仕えたということです。そうするうちに試練に遭い、信仰生活をせずに来てから肝臓がんの発病後にまた信仰を回復したとのことでした。病院では余命 1,2 ヶ月ぐらいしか残っていないので、ホスピス病院へ移るよう勧めたということです。当時私は平日は安息月で休んでいて、手術には説教をしていましたが、私がその電話に出たのは木曜日、フィリピンでした。その信徒の方にその来週の平日に会おうとしましたが、きつくても手術の夕方にお伺いすることにしました。手術の礼拝を終えて病院を訪問し、その方と家族たちにお目にかかりましたが、顔色がどれほど澄んでいたか、そしてすぐ退院してもおかしくないような様子でした。その方の妻が私たちの教会の教徒であるのを後ほど知ることになりました。この方と詩編23編でこんな御言葉を分かち合いました。ダビデが、主は羊飼い、私には何も欠けることがないと告白しました。表面的に見るとダビデが王だったので本当に何も欠けることがないように見ます。しかしじっくり考えてみますと、ダビデは欠けることだらけの人生でした。ダビデは幼い時代には両親から兄たちから認められませんでした。結婚してからは妻からも受け入れられませんでした。そしてバトシェバの出来事以降には子供を亡くし、子供が子供を踏みにじり、子供が子供を殺す悲劇を味わいました。そして子供からクーデターをされて、靴も履けず泣きながら避難しなければなりませんでした。ダビデはそんな過程を通して自分の人生の責任を負ってくれることができるお方、自分の人生の足りないものを満たしてくれることができるお方は神様しかないということを痛感することになりました。ダビデは死の影の谷でも神様が共にいてくださり、神様の杖と鞭が守ってくださると確信することになりました。ですからダビデは永遠に神様の家にとどまるであろうと告白しました。信徒の方もこの地上で、そしてこの地上で最後の息をついた後にも神様の家にとどまる恵みを享受すればと 思います。この方も終始一貫晴れやかな顔で自分の過去と現在の人生について話しました。この訪問は私にも深い慰めと激励になりました。そしてこの方は2日後の水曜日の未明に神様に召されました。神様がこの方のその時のために私を使ってくださったことに対して深く感謝を捧げました。今日の本文が私たちに与えてくださるメッセージは、神様は今日もその時をお待ちになりながら、その時が及んだ時に自ら神様の働きを繰り広げていっておられということです。その時がたとえ私たちの目には小さく取るに足りなく見えるといえどもです。ローマ皇帝であるアウグストゥスはこの上なく限りがあり、自分の権力と決して永遠でありえないローマ帝国の強大さを表すために登録令を出して人口調査を実施しました。しかし神様はそのことを通してイエス・キリストをこの地上に使わしてくれることで私たちに永遠の生命を与えてくださいました。このような神様のお働きを信じる人だけがどんな状況でも希望を持てますし、どんな条件の中でも神様の働きのチャンネルになり得ます。今日も神様の働きは私たちのために、私たちの教会のために、私たちの社会と人類のために非常に奥深く神秘的に繰り広げられています。この働きを繰り広げる神様がまさに私たちの神様、私たちの父親です。お祈りいたしましょう。全世界がローマ皇帝の登録令に頭を下げねばならず、すべてのことがローマ皇帝の思い通りになるような絶望とため息が満ちている瞬間にも、神様は奥深く神秘的に神様の働きを繰り広げ、神様の御言葉を成し遂げていっていることを悟らせてくださり感謝いたします。またこの神様が私たちの神様、私たちの父親になってくださったことにより一層感謝を捧げます。今の世の中にもあらゆる種類の登録をせよという声が横行しています。政界にもあり、財界にもあり、社会文化界にも教会にもあります。その声を聞くとことで成功街道を走っているように見え、他人より先立っていき、他人よりさらに高い位置に座れるように思えたりします。登録をせよという声に当本清掃するより、神様の御心に素直に従い、神様の時を望むクリスチャンになりますように。時に私たちの人生の場所が目で見ると絶望の場所のように見えるとしても、足を踏み外したり挫折し、神様を遠ざける愚かさを行うことがありませんように、疲れて苦しい私たちの人生の中でも、神様が神様の方法で神様の働きを真実に繰り広げていっておられることをはっきりと信じる神様の子供にならせてください。そうして日々成長し、成熟していく主の民にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。